それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。ルカの福音書6章の39節から49節です。ルカの福音書の6章の39節から49節をお読みいたします。イエスはまた彼らに一つの例えを話された。盲人が盲人を案内できるでしょうか？二人とも穴に落ち込まないんでしょうか？弟子は死以上のものではありません。しかし誰でも十分に訓練を受ければ自分の死のようにはなります。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分自身の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか？あなた自身、自分の目にある梁が見えていないのに、兄弟に対して、兄弟、あなたの目の塵を取り除かせてくださいとどうして言えるのですか？偽善者よ、まず自分の目から梁を取り除きなさい。そうすれば兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができます。良い木が悪い実を結ぶことはなく、悪い木が良い実を結ぶことはありません。木はそれぞれその実によって分かります。茨から一軸を取ることはなく、野原からブドウを摘むことはありません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからです。なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか？私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその家に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に家を建った人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでした。本日はこの歌詞から主イエスを土台としてのテーマで鴨下牧師より御言葉をいただきます。
私が子供の頃のことです。教会の日曜学校で1枚の暗証聖句のカードをもらいました。そのカードにはこういう御言葉が書かれていました。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものは多いのです。命に至る門はなんと狭く、それを見出すものはわずかです。マタイの福音書7章の13節と14節の御言葉です。私はそのカードをもらった時に、肝心の御言葉よりもそこに描かれていた絵に衝撃を受けまして、今でもよく覚えています。その絵には賑やかな大通りが描かれていまして、人々が楽しそうに大通りを進んでいくのですが、その先は地獄の炎が描かれていました。またその大通りの脇に誰にも気がつかれないような小さな門があって、その門の先にも道があって、その先は天国につながっているのです。子供ながらに恐ろしいと思いました。それと同時に自分はこの小さな門を絶対に見逃さないようにしようと心に刻んだわけです。 今日の聖書の箇所は、主イエスがなさった例え話が次々に書かれています。この39節のところで一つの例え話をなさいました。盲人が盲人を案内できるでしょうか。二人とも穴に落ち込まないでしょうか。もちろんこれは例え話ですから、実際に目の見えない人のことではないことは明らかです。大勢の人々が進んでいる大通り、誰もがみんなが進んでいるから大丈夫だと思い込んでいるけれども、その先頭を進んでいるのは誰なのか、そういうことにはあまり気に留めません。止まれというものがいないのです。このまま人類がこの道を突き進んでいくと、その先に何が待っているのか、そのことを問う者がいません。主イエスはここで師と弟子の話を続けて話しています。先頭を進んでいるはずの人物が師であれば、その師のようになるという目標がありますけれども、その死よりも先にということはないわけです。先日の祈祷会でこんな質問がありました。死を超えていくという弟子はたくさんいるのではないですか、という質問でした。世の中にはいろんな先生がいますから、そういうこともあるいはあるかもしれません。けれども大したことのない先生もたくさん残念ながらいるわけです。そうすれば弟子はすぐにその先生を超えていくことができるわけですけれども、ここで描かれている死というのは主イエスのことです。主イエスのようになれる、ですから主イエスを追い越していける人がいないことはここで明らかなわけです。主イエスのように私たちはなることができるということを主はここで語ってくださいました。40節にこうあります。弟子は師以上のものではありません。しかし誰でも十分に訓練を受ければ自分の師のようにはなれます、なります。主イエスはここで弟子たちに自分のようになれると話しておられます。つまり主イエスは誰にもなれないような愛の人としての歩みをしておられるわけではありません。誰でも十分に訓練を積めば主イエスのように人を愛することができるものとなることができるわけです。主イエスはここで弟子たちに主に付き従ってくる人たちにこの話をしています。自分の弟子たちに自分のようになってほしいと願っておられます。そして主のようになれるのだとさえ言ってくださいます。そのことをここで明らかにしておいて、主イエスはさらに議論を進めます。それが兄弟の目にある塵は見えるのに自分の目にある梁にはなぜ気がつかないのかという例え話です。この話はそれほど難しい話ではありません。誰もが思い当たるところがあると思います。人のことは重箱の隅をつつくようにいろいろと問題点が見えるものです。けれども肝心の自分の問題点はなかなか見えていないということが起こります。ここで主イエスは偽善者よと言われました。42節の真ん中ぐらいのところです。この偽善者とは誰のことでしょうか。すぐに出てくるのはパリサイ人とか律法学者たちのことだというふうに思えます。エルサレムにいる宗教指導者たちのことだと思うわけです。 けれども主イエスはここでご自分の弟子たちに話しておられるわけですから、この偽善者というのも主イエスのことを死と仰いでいる人たち、まあ、つまり私たちのことだと読まなければなりません。だとすると私たちの目にある針とは何でしょうか。針というのは昔の日本の家にある大きなこの横木のですね、柱と言ったらいいでしょうかね。カニキリスト教会の十字架はこの立派な昔の家の針で作られております。ぜひ行った時に見てください。あ、針っていうのはこういうのだというのがよくわかると思います。主イエスは私たちの目にある針とは何か、その問いを残したまま次の話をなさいます。それが43節から45節の例え話です。良い木は悪い実を結ぶことはなく、悪い木が良い実を結ぶことがありません。木はそれぞれその実によって分かりますと続きます。主イエスはここで何をおっしゃりたいのでしょうか。まあ、小難しい話はやめて結論だけお話をしますと、その人の本質は何かということです。その人の本質が行動となって現れるのです。結果となって現れるのです。だとすれば41節で主イエスが言われた私たちの目の針というのは、私たちの本質を見失わせているものということになります。イチジクの木はイチジクの実をならせます。ブドウの木はブドウの実をならせます。良い人は良いことを考えますし良いことを行います。悪い人は悪い考えを持ち悪いことを行うのです。つまり神と共に歩む者は神に喜ばれる実を結ぶということです。そして神の喜ばれることというのは隣人のことを細かく裁いていくということではないということです。すでに語られているように、主は隣人をたとえ敵であったとしてもそれを愛することを望んでおられます。そこまでお話になって、主イエスはさらに弟子たちに言われます。46節、なぜあなた方は主よ主よと叫びながら私の言うことを行わないのですか。主イエスは主の弟子として付き従ってくる者たちに問いかけておられます。あなた方は誰の弟子ですか。あなたの本質はどこにありますか。主よ主よと主に呼びかけるのであれば、本当ならばその人は主の弟子です。主の弟子であれば、この平地の説教で主イエスが語られているように、悲しむ者の幸いを見出します。敵をも愛する者となるのです。そうでないとしたら、私のところに来ているあなた方は何を求めているのですか。主イエスに付き従う者たちが何に根ざして生きているのか、そのことを問いかけておられます。今日はペンテコステです。主の弟子たちに主の聖霊が与えられたことをお祝いする日です。主イエスを主と信じて従っている者たちに、神様は神からの贈り物として聖霊を与えてくださいました。この聖霊が与えられていることこそが、私たちが何に根ざしているのか、私たちが何者なのかを示す私たちのアイデンティティです。聖霊は私たちが主のものであることを証ししてくれます。主は私たちが神のものであることの印として聖霊を与えてくださいました。この聖霊は 私たちが主イエスを信じたときに、主が聖霊を与えてくださったので、私たちは主イエスを信じることができるようになっているわけです。聖霊を与えられている私たちは主のものですから、御霊の実、聖霊の実を実らせるものとなるのです。主イエスはこの平地の説教の結びとして48節と49節で一つの例え話をまたなさいました。それが岩の上に土台を据えて家を建てた人の例え話です。この例え話で主イエスはその人の本質は、その人に洪水が押し寄せてきた時に明らかになると言っておられます。岩の上に家を建てた人は、洪水になり川の水がその家に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでした。けれども土台なしに地面に家を建てた人は、川の水が押し寄せてくると家はすぐに倒れてしまい、その倒れ方はひどいものでしたとあります。私たちの人生には時折さまざまな洪水が押し寄せてきます。ある時は家族を失います。ある時は病に倒れます。ある時は経済的に困窮し、ある時は人間不信に陥ります。そのような時に私たちは何に根ざしているのか、私たちの土台がどこにあるのかが問われます。私たちは自分の人生に洪水が押し寄せてくる時、それに対処することができるでしょうか。自分はダメかもしれない、そんな不安になるか、なることがあるかもしれません。先週の水曜日に郡上におられた清水陽子さんの葬儀が行われました。先週の日曜日、今日も来てくださっていますけれども、娘の恵美さんからメールで知らせを受けていました。日曜日の時点でいつ召されるかわからない状態でした。礼拝の間は何とか守られて、礼拝が終わってすぐに病室に駆けつけました。その前の水曜日と木曜日に訪ねた時にはまだ反応があったのですけれども、日曜日に訪れた時にはもう返事が返ってきませんでした。本当に日に日に体調が変わっていく姿を見るのは家族にとってはとても辛いことだと思いました。けれども陽子さんは信仰を持っていましたので、家族の皆さんもどこか落ち着いておられました。何があっても大丈夫という主にある確信があるからです。陽子さんは月曜日の早朝に天に召されました。郡上の ご家族はキリスト教式で葬儀をしたことがないということでしたので、不安になるのではないかと心配しておられましたけれども、恵美さんがすでにご家族に話をしてくださっておられたためか、月曜日に葬儀場を夜にお尋ねした時にも、また火曜日の夜に前夜の祈りをした時も、ご家族や親戚の方々はとても安心された顔をしておられたのが私には印象的でした。陽子さんが体調を崩されてから召されるまで2週間ほどだったでしょうか。家族にとってはまさに洪水が押し寄せてきた時のような思いであったと思います。それまで遠かったこともあってなかなか礼拝に集うことが難しかったんですけれども、主にある信仰に支えられているということがよく分かりました。そして葬儀の時も本当に平安に満たされた葬儀であったと思います。私たちの人生の土台はどこにあるでしょうか。主イエスが私たちの人生の土台となっているなら、私たちはしっかりと立てられて、 びくともしません。それが主イエスがここで弟子たちに語っておられる説教です。その心の中にあるものがその時に現れるのです。私たちの心の中を支配してくださるのは主イエスが与えてくださる聖霊です。今日はペンテコステです。聖霊が私たちに与えられていることを共に覚えて主の御名を崇める時です。この聖霊を私たちに与えてくださって私たちの確かな人生との土台となってくださる主をこの日私たちは共に喜んで主を崇めたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、このペンテコステの主の日、あなたは私たちに聖霊を注いでくださっていることをもう一度思い起こさせてくださり、心から感謝いたします。私たちはどこに根ざしているでしょうか。私たちは主イエスのを土台として歩むようにされています。そしてあなたの約束の聖霊が与えられています。主よ、感謝いたします。どうか私たちの心があなたの聖霊で支配され、私たちの心があなたの霊で満たされますように。そしてあなたが隣人に対する愛で満ちているように、私たちの心も隣人を愛する愛で満たされますように。人のことを裁いていくのではなくて敵を愛していくことができるように、私たちが変えられていくことができますように。私たちが悲しみの中にある時も主が共にいてくださることに幸いを喜びを見出していくことができますように。あなたは私たちを弟子だと呼んでくださいます。そしてあなたのようになることができるとここでも約束してくださっています。主よ、どうかキリストに倣ってあなたを見上げて歩んでいくことができますよう私たちを導いてください。そして主イエスのように愛の人となっていくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。